お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
ゴールドコーストが50年代にタイムトリップします。毎年6月の初めに開かれる50年代から70年代のノスタルジックな文化を楽しむお祭り、クーリーロックスオンが今年も開催されます。期間中、会場では900体以上のクラシックカーやエルビス・プレスリーのそっくりさんコンテスト、スイングダンスのパフォーマンスやロカビリーのライブ演奏などが来場者をレトロ感あふれる世界に引き込みます。さらに毎年目玉の一つであるピンナップパジェントのファイナリストに、今年はこのイベントが始まって以来初めて日本人の女性が選ばれました。1年半ほど前にオーストラリアに移住し、今はゴールドコーストで介護の勉強をしている本田若菜さん。幼少期をトリニダード・トバゴで過ごした影響で海が大好きと語るその明るい笑顔と、身につけた真っ赤なシュシュがよく映える小麦色のお肌は、まさに南国のビーチサイドがぴったりな雰囲気です。まずはこのピンナップパジェントに参加した経緯について聞いてみました。
オーストラリアに来て始めたダンスがあって、それがスイングダンスというダンスで、そのスイングダンスも、まあ、歴史をたどればそういうロックンロールとか少し古いと言いますか、まあ、ヴィンテージの、要素が強いダンスなので、もう自然とクーリーロックソンの話は出てくるんですよ、仲間同士で。今年もあるね、で行くとか、その中で先生が、ピンナップページェントに今年出てみないっていうお声をかけていただいて、今回、参加させていただくことになりました。
このピンナップパジェントのファイナリストに選ばれるには、50年代から70年代を自分らしく表現するクリエイティビティのほか、気品、そして個性が求められます。パジェントと聞くと、一般的にビューティーパジェントのような容姿の美しさを競うコンテストが頭に浮かぶかと思います。若菜さんもクリッとした目が印象的でキュートな女性ですが、実はとても意外な過去をお持ちなんです。
聞くところによると、自衛隊でお仕事をされていた時代もあったんですよね。
そうですね。血を張って泥沼よ。もう泥まみれになって、走り回ってましたが、私自身も今でも全然、優雅さとは本当に真逆の人間というか、でも汗だくになって、走ったり、ね、お仕事するのも大好きな、結構労働タイプの人間なんですけど、そうですね、その自衛官で日本で働いていたから、なんていうんですか、そのタフさというか根性といいますか、そこは誰にも負けないんじゃないかなと思って、あとは、それかな、やっぱ日本に対する愛も結構あると思います。やっぱり自分が国に思って働いた期間が長いので、それは舞台にも持っていきたいなと思ってます。
どういったきっかけで、自衛隊でのお仕事を決められて、またどういったきっかけで、そのお仕事を辞められて、こっちに引っ越すことを決めたんですか？
もともと、大学を出て、民間の企業で OL をしてました。営業職だったんですけれども、もうヒールを履いてカッカッカッと街を歩いてる。
すごい、本当にいろんな顔をお持ちで。
もう、それで、だったんですけど、やっぱり、国内の企業だったので、自分が、今後のキャリアを考えていくにあたって、やっぱり一度海外で挑戦してみたいっていうのがあって、今しかないと思った時に、ワーキングホリデーの話を聞いて、ワーキングホリデーに26の時に行こうって決めました。それで、退職をして、行くぞっていう1週間前に、オーストラリアがシャットダウンしたんですね、コロナで。もうだからチケットも、ビザも全部準備して、本当行くだけだったんですけど、それでコロナで行けなくなって、どうしようかな、だいたいコロナが2、3年で収まるのかなって思って、その間に、やっぱり緊急事態でもあったので、何か自分の身にもなるし、少し国のためにも働く期間を自分に設けたいなと思って、自衛隊の かっこいいポスターを見つけて、あ、これだ、かっこいいと思って、私もやるって言って、もうそのまま電話して、ポスターの前に電話して、受け、うん、もう27になりますけど、できますか
はい。
言ったら、あの、受けてみて通れば、ぜひ一緒に働きましょうって言ってもらえて、で、受かって、それで2年間半、はい、自衛官として働きました。
日本への深い愛から自衛隊に入ったということでしたが、そんな若菜さんの愛国心はピンナップパジェントで披露するパフォーマンスにも現れています。
私が初めて日本人でくるあのピンナップパジェントのステージに立つというのを聞きしたので、
うん、
あの日本の要素をかなり強めに入れてます。一つ、はい、あの構成があの最初の1分間がポージング、で次の3分間がタレントショー、最後がまたポージングになっていて、初めの1分間が、なんですか、デイリーウェアがテーマなんですね、うん。そのデイリーウェアのところに私はお着物で、はい、ステージに立ちます。
はい。
でも、はい、1分間もあるので、その間にあの今、日本舞踊、ゴールドコーストで日本舞踊を教えていらっしゃる先生が、に今実際にご指導について、
あ、そうなんですか。
はい、なので日本舞踊の要素を入れながら
ポー、はい、
1分間ポージングをします。
はあ、普段あのスイングジャズ、スイングダンスをされているということですが、すごいまた日本舞踊とは全く違う気がする。どうですか、その両方されてみてこう戸惑ったりはしませんか？
かなり戸惑いますね。私も、どちらかというと、ペアダンス、まあ、社交ダンスとか、まあ、西洋の踊りをやってきているので、日本舞踊となると内股だったり、腰を低く落とす、あとは、ま、こう、はんなり、なんですか、日本の女性の美しさ、まあ、なでしこ、大和なでしこのような、少し、こう、はい、奥ゆかしさっていうのが、とても重要視されるので、そういったところをこうオーストラリアに来て、まあ、日本の美はな、大和なでしこの美しさっていうのを学ぶというのは、私にとってはすごく貴重な体験、また新たな発見ですね、自分の文化の新たな発見だと思います。
はあ、素敵です。確かに本当に真逆ですもんね、ダイナミックな、ね、西洋のダンスっていうイメージですが、うん、日本の方はどちらかというとすごく繊細な、面白い。
あの、バーって、はい、バーって華やかに踊りたいんですけど、先生からその気持ちを抑えて心に込めて、こうそ、ちょっとブレーキをかけながら、まあ、でも皆様にこう、華やかさが伝わるようにっていう、なんかその、
はい、
なんですかね、オーストラリアとはまた真逆の、
うん。
真逆というか、その、全然違う美、女性の美っていうのを、改めて私も勉強させていただいてます、はい、この機会に。
若菜さんのお話には、いつも周りの人々、そして自分の置かれた環境への感謝の気持ちが強く現れていました。そんな姿勢は、このパジェントで見事勝利を飾った際の予定からも感じられました。
晴れて1位に選ばれますと、賞金も出るそうですが、何に使いたいですか？
それ、正直あんまり考えてなかったですね。もうやる、もう準備することに精一杯で、この準備をするまでの過程がすごく楽しいんですよね。だから、あまり考えてなかったですけど、でも、やっぱりかなりいろんな方にお世話になってるので、みんなで、うん、日本食レストランに行って、一緒に日本の焼肉なんかで日本のビールと焼肉を囲んでパーティーしたいですね。
最後に今後の夢を聞いてみました。
かなりたくさんあるんで、でもあんまり全部言えないぐらいたくさんあるんですけど、でもやっぱり一つは、まあ、せっかくこうやってクーリロックソンに立たせていただいたりしている中で、あの、スイングダンスを今、自分もこう人の前に立ってダンスしてるので、やっぱり教えられるぐらいに自分も まあ、先生とまではまだまだ恐縮ですけれども、まあ、人にこうやって教えてあげられるぐらいのレベルにはなりたいなっていうのと、あとは、こう、ヴィンテージのメイクアップとかヘアスタイルも、今先生に学んでいるので、こういうのも技術も身につけたいなと思ってます。で、この介護の資格も、ここちょっとつながってるんですけど、私の中に。うん、やっぱ、メイクとか髪の毛とか、あと踊りもな、踊りも、人をすごく笑顔にできるな、次する力があるなっていうのを本当に、ここの1年ですごく感じていて、自分はやっぱパーソナルケアラーとしての知識と経験はもちろん、そこの、まあ、なんですか、そこに、この、なんですか、ハッピーな要素を、まあ、自分なりにどうにかこう、加えていける、いけたらなと思ってます。
強さと美しさ、そして感謝の気持ちとともに、日々、新しい目標に向かい走り続けている若菜さん。自衛隊出身の大和なでしこは、ピンナップパジェント史上初の日本人勝者となるのでしょうか。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。